加瀬谷浩二です。
中澤正人です。
8月21日の配信ということで、
はい、
中澤さんにお聞きします。
何何、
この夏夏らしいことした？
この夏夏らしいこと、
うん、はい、振り絞って、う
ん、なんかね、夏のイベント的なものには、うん、まあ、うん、そうな、僕が言えるのは、
うん、
ヒーローショ
ー、ああ、やっぱり
に行ってきたとか。
そうだな、僕はね、ああそうだな、だから強いて言えば、この夏は夏のために日傘を始めたから、
はいはいはい、
日傘始めましたって夏夏でしたね。
熱中症にもなりかけましたみたいな。
ああ、まあまあまあ、うん、なりかけた。それでもさ、進んで夏だからって熱中症になりたいわけじゃないからさ。
全然なりたくないけどね。
うん、夏、うん、夏がこうしてね、気づいたら終わっていくなっていう感じなんですよ。
う
ん、
そうだね。
うん。なんかやっぱりね、僕が思うのは、
うん、
夏とか、
うん、
まあその他季節全体的に通してだけど、らしい季節を過ごすのはやっぱり何をするかじゃなくて誰と過ごすかだと思うんだよね。
なるほどね。
うん、だからさ、屋内イベントだろうがさ、
うん、
普通のやつだろうがさ、夏、例えば好きなアイドルのライブをすごい見て、この夏はこのアイドルと一緒にいたみたいなのが多分夏の思い出にはなるんだよ、はい、
そうね、うん、
だからあれね、夏が終わりかけて、まあ、秋が近づいているってこともあり、
うん、
加瀬谷浩二もうセンチメンタル始めました
冷やし中華じゃねえんだよ
いろんなことを始めていく、
うん、
そうやってで知らん間に忘れていくっていう。
そうそう、冬が訪れてね。
そうそうそう、うん、それでまあ結局年末にもなってさ、
そうね、
で、ああクリスマスだなとか、うん、年越しだなとかつって、
そうそうそう、
ああ一人だっていうのを繰り返して、もうやめようこの話。
そうね、
それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、実際自分のこの境遇があってっていうのもありますが、まあ夏なのに腕組んで歩いてるともう道邪魔だよって思ってました。この夏も元気に過ごしてます、アルビナエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
まあ夏ですからね、こういろんな格好の人たちを見るわけなんですけども、ね、
あ、エロい話か。
え、いや、浴衣とかさ、
ああ
と
畑の浴衣ね、うん、
うん、ちょっとそういうエロい方向じゃないんだけれども、うん、まあ、夏ならではのね、まあ日傘であったりとかね、
あ、
そういう姿を見られるのはやっぱ季節を感じられて面白いもんだなと思います。中澤正人です。この番組は中澤正人と加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
そう、それで僕はこの夏ね、ちょっと出会いを感じちゃったよね。
お、あるじゃんあるじゃん。
そう、とある時にね、
うん、
まあ、僕はいつものように仕事でライブ現場に行ってたわけです、
うん、
そしたらなんかすごい、たまたまその日多分初めて会った他社のアイドルさんがね、
うん、
挨拶のたんびに僕をすごくガンつけてくんのなんかすごい見てくんの、
凝視してくんだ。
僕なんか悪いことしたのかなとか思って、うんうんうん、でもおはようございますとかお疲れ様ですとか、なんか挨拶もしてたんだけど、うんうん、
ちょっと居心地が変わる感じね。
そうしたら、まあそのアイドルさんが、うん、最終未来兵器毛布っていうね、
うん、
アイドルユニットの、
うん、
レンレンさんって人だったんだけど、
はいはいはい、
あのすいませんって急に話しかけてきた。
お
う、うん、で、あ、はいっつって、
うん、
まあ一応ライブ現場に入ってる他社のスタッフマネージャーたちだから僕ら、
うん、
あ、はいっつって、なんか困ったことでもあったのかなと思ったら、うんうん、もうすごい凝視したまま、加瀬谷浩二さんですかって言うわけ、
うんうんうんうん、
だから まあ、別に違いますっていうこともなく
そうな
はい粕谷浩二ですがみたいな感じでしたらなんかっつって実はすごいお会いしたかったんですみたいな話から、うん、どうやら僕がなんかいろいろ振りまいているネットのどれかを見て、うん、でなんか本人もちょっとネットで見てハマっちゃってとかっつってでうわなんかいつかお会いできたらとか思ってたんですけどうわまさかこんなところでわーキャーみたいになっててで僕はなんかはーはーはーみたいになってて、うん、たまにあるから、うん、まあドラズはマスみたいな感じでね、うん、言っててであの写メ撮ってもいいですかとかって言うから、うん、一応こうちょっとマネージャーと目配せしながらあまあ僕のタレント活動を知っててでそのタレントとしての僕とツーショットを撮りたいって言うんだったら別に僕判断で OK かなっていうところがあって僕アイドルマネージャーとして他社のタレントさんと気軽に写メを撮ったりしたことが昔あったんだけど、
う
ん、それで怒られたから、
う
ん、
そうだね
他社のタレントさんも特に女性アイドルと写メ撮ってると何かとあれだから、うん、やめなさいっていう話をして、うん、されてて ね、 そうね、で僕も気をつけてたけど、うん、今回はタレントとしての僕を見た、まあ、アイドルをやってる方だけど一応ファンの方が写メ撮ってくださいって言ってくれてるから、うん、まあいいですかねっつってあいいんじゃないみたいな話になって写メ撮ったわけ、うんうん、でわーとかっつってでその後最後にさ、まあ、あれが知能犯だと僕は思うんだけど
なんだなんだ
あ握手していいですかって言われたの、
うん
で僕もあいいですよもちろんとかっつってで向こうがこう服の裾でこうやって浮いてて、うん、で僕もああとかって僕もお互いになんか服の裾でこう手を拭くみたいなので、まあ、
見る光景だ
った
ね、
うん、でありがとうございますってこう、うんまあ、僕は僕でタレントとしてもそうだし向こうも向こうでアイドルとしてのもあってこう両手握手をこうするわけです、うん、やっぱこのときめきっていうのはスキンシップだよね
あまあ
ね、特に男はね、うん、やっぱり弱いよ、
うんうん、
女の子の小さな手をキュッて握っただけで、うん、こっちがもうキュンってなっちゃう
なるほどね
そうだ男性側の男性ファン側が持つ心理っていうのは男の本能と多分もうつながってるわけよ、うん、やっぱ女の子と握手したらさ、うん、キュンってなるじゃんただ、うん、ただキュンってなるじゃんなんか、
うんうんうん、
それだよねもうスキンシップをしただけで僕は心を奪われちゃってで基本的に僕はあのファンの方をこう何フォローバックとか基本しないようにもう途中からしてるんだけど、うんうん、ツイッターとかで、
うん、
でもう向こうもアイドルさんだし僕もタレントさんだし、うん、ご挨拶したしと思って急にこうツイッターでフォローとかして、
はいはいはい、
なんかもうその後ずっと最終未来兵器毛布かふーんとかつって YouTube とか見ちゃったりして
余ってんじゃん
僕はめられたって釣られたのかなって思って、うん、でもそんな日があってあそれで、
うん、
そんなこんながあってね、
うん、
でそのレンレンさんが、うん、なんかいつかお会いしたいと思ってた粕谷浩二さんとお会いできましたキャーみたいなのを、
はいはいはい、
社名をつけてツイートしたわけ、
うんうんうん、
で1個目の問題は、うん、その上げた社名が多分ビューティープラスだと思うんだけど、うん、そのカメラアプリで可愛く可愛い加工をされたやつで、
はいはいはいはい、
僕のトレードマークであるこの顎がギュッて小さくなってて、うん、だから本当に違う人みたい輪郭変わっちゃってて僕が顔ちっちゃい丸い子になっちゃってさもうすごい笑ったね僕の顎短くなっちゃったよっつって
これそれでえ粕谷浩二
そうそう僕のこと知ってる人がさ、うん、あれ顔がえみたいな
これえ違う人じゃねえのみたいな
あれねあれまあ多分そんな昔じゃないから、うん、僕のツイートを遡るとちょっと出てくると思うけど、うん、ちょ見てみて、
うん、
僕の顎の小ささね異常だよ、うん、あれで気づいた僕は一個あの僕この自分の顎も、うんまあ、ダイエットをした後っていうこともありこの顎も自分の輪郭としてかなり
あまあ、
トレードマークになってんだなと思って、ね、顎ちょい長いっていう、
うんうん、
あんなにね丸顔になっちゃったらねマジ別人みたいな超笑ったねっていうのが一個僕が超笑ったのと、うん、もう一個はおそらくそのレンレンさんのファンの人からの、
はいはいはい、
おそらく威嚇ファボと思われるファボの嵐プ ロンペロンペロロンつってファボられるファボられるまあファボられる
っていうか、まああれだよね、そのリスト入りだよね。
そうそうそう、
何のリストか分かんないけど、
う
ん、
要注意人物化だよ。もう面白くてちょっとゾクゾクしたね。
検索されてるよ多分。
そう、ちょっとゾクゾクした、うんで、
まあ、交流は大事だよ。
そう、
交流は大事だよ、う
ん、で意外とね僕のことを調べてみたりとか、うん、あとは本当アイドル現場で僕のことを見てみると、
うん、
思ってる以上にちゃんとしてるから、
うん、
そこから、まあ、そのアイドルのマネージャーとしてついている僕を見て、でなんかちょっとちゃんとしてる人っぽいとか、まあ、アイドルに興味があってとかで僕のことをフォローしてから、うん、カセヤさんカセヤさんってすげえ話しかけてくれる男性ファンとかも結構いるわけ。
はいはいはい、そういう方もねいらっしゃるよね。
だからまあお互い釣り合いだよね。
まあそう釣り合い、まあという
仕掛け合いですよ。もう
あそういうもん、
どうでも思わないと僕がときめいちゃうからさ僕純粋にときめいてこれでなんかこうもうアイドルにはガチ恋しちゃダメなんだよ。
まあまあまあ、
ダメ、
そうね、
ダメ、本当に大変、うん、大変痛い目を見るからアイドルにはガチ恋をしちゃダメだっていうのが僕はもう、
うん、
この仕事をしてからしっかりと学んだことだから、もうこの自分がときめかないためにもどっかこうこれは作戦なんだとお互い何かしらこう利害関係あってやってるんだよっていうのをちゃんと決めとかないとダメだと思う。
なるほどね。
じゃないともう僕のこの気持ちが、
うん、
次会った時とかにもまたなんか気安く、あ握手また今日も喋っとろうよみたいになっちゃうもん。
それは危ないね、それは良くないね。
テンションがずれちゃうもん、うん、で引かれちゃうもん向こうに、うん、あみたいな。
それはね、
あそういうんじゃないです
ちゃんと
気持ち悪い気持ち悪い、あこの人気持ち悪い人だあみたいな、ブロックしようみたいなさでファンの人からもお前なんかしたのかみたいな、てめえなんかしたのかみたいな感じでプチ炎上です。まあプチ炎上してしまったらそれはそれでまた僕ももう結果数字が増えればいいけど
なんだかな、
僕がプチ炎上すると心が病むけどね、
うん、あんまりいいことないぞ。
うん、これ何の話だったんだろう。
なんだっけな、いやときめきがあったって話じゃないの。
そうそうそう、うん、でもときめきましたよ、
うん、
で結局そうこういろんなねアイドルさんと顔見知りにはなるわけ、
うん、
バックヤードで会ってたりとか、まあ、うちのアイドルさんが仲良くしてたりとかして、うん、あどうもっていう、
まあまああるよね、
うん、そうこの子のマネージャーの粕谷さんって思われてこうどんどんこう仲良くなったりはするわけ、
うん、
でもそれはそれこう仕事上親しくなるっていう感じなわけ、
うん、
でも握手しちゃったらしまいだなってことには気づく
持ってかれる。
やっぱねスキンシップ、うん、いや僕がだからねまだまだこう魂がバージンすぎるのかもしれないけど、いつまでもね、いつまでもこう銅の低魂がね多分あるんだよ。女の子がなんかいや例えばさ、うん、混雑してるところでさ、うんうん、もうちょっとぎゅうぎゅうだけど、
うん、
ぎゅなんかこう離れるわけにもいかないからぎゅってなって近づいちゃってこう肩が触れるぐらいの距離で髪が僕の顔にさらってなったりするんじゃん。でもやっぱスキンシップは
これ一方的スキンシップってそういうことか、違うだろ。
これは偶発的なものなんだけど僕の気持ちはもうサラーみたいなふわーみたいな、
うん、
はっすはっすはっす
お前さー
ってなっちゃうから、うん、僕はだからそういう自分の性質を知ってるからこそ普段気をつけてる、
うん、そうね、理性をね、
そう
理性をたっ飛んで、
うん、でもやっぱ握手してくださいとか握手してもいいですかみたいな時に、
うん、
あでもいや大体は普通にいやいいですよって言うからさ、
まあね、
握手しちゃうけど、
う
ん、
そうね、
あもうちょっと仕掛けてもいいかもしれないね。あ僕握手するともう恋しちゃうんでしないです
でもそれうまい、理性をたっ飛んでその今後の関係も踏まえて、
うん、
ちゃんとお断りをする方法としては、
うん、
それすごい賢いかもしれない。
これあるかもしれない、うん、僕がこのキャラをちゃんとしっかりと軸として持っていれば、
うん、
もうほとんどの人にもう、うん、あ握手いいですかとかって言われて、うん、あごめんなさい握手すると恋しちゃうんでちょっとしないようにしてるんです
滑
ツヤっぽい。
誰も傷つかないよね。
誰も傷つかない。
相手もなんかこう、なんか振られた感みたいのないし、
そう
なんかね、
僕が恋しちゃうからすいませんって。
あわよくば向こうもなんか恋されるかもみたいな、なんか、楽しい気分で、うん、あみたいななるよね、うん、あそれでやろうかな、
なるよねって言われてうんとは言えないけれども、それは面白いと思う。
なるかもしれない、うん、あそれはちょっと今度覚えてたらやってみよう、
うん、
でも握手してもいいですかって言われた時からもうキュンとしちゃってるから、もうすでにその時にあわあわあわあわってなって、そんな戦略的な返しができないかもしれないよね、うん、
そこは慣れだよね。
握手しちゃうと恋しちゃうんですよ、ダメなんです
それ面白いな、なんかでやってみようかな僕もいやごめんなさい、僕握手すると恋しちゃうんですいません。
いや中澤さんダメだよ、じゃあ握手してくださいって言われちゃうから。
いや
じゃあ
いや待って
シャーッ人だかりです。
そんなんなん
だよ、なんだもう今日とっちらかったまま話長えな。
長いね。
ちょっと後半普通の話していきましょうか。そうね、うん、では一旦お知らせを入れます。はい、プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからも、プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
ちょっとね、聞いてほしいことがあって。
なんだなんだ。
僕、ちょっと奮発して、あるものを買ったんですよ。
お？
その、3つ買ったんですけど、
お？
1 つが、カバン。今ここにもあるんだけど、こういう、
ああバッグね、いいねいいね、
大きい大量の台本が入るバッグを、
大量の台本いいね、
分厚い、多分10センチぐらいまでだったら余裕で入る、バッグが1個あって、でそれとは別にもうちょっとサイズの小さめな、でも簡単にこう持ち運べるバッグ、
うんうん、
リュックサックが欲しいなと思って、
うんうん、
リュックが欲しいなと思って探して見つけて買えたのよ。
ああいいね。
すごく使いやすくて使ってる。あともう次にもう一つが財布。
おう。
財布を新しくしたの。
いいね。僕も確かこの春ぐらいに新しくしたけど財布。
これ。
おう。
ちょっとちゃんと。
お
う。革にしました。
いいね。いいけどその、置いた瞬間にジャラっていうのがなんか
ちょっとね小銭
が いっぱい入ってるのかな。
お財布ちょっと紙がちょっと少ないんだけどね、
うん、
あでもレシートはいっぱい入ってる、
うん、
そういう話じゃないんだけど、
レシートいっぱい入ってるニヤじゃないよ
全然いいことじゃない全然いいことじゃないんだけど3つ目、
うん、
Windows 10を予約購入しました。
おう。
結構奮発した。
新しいパソコン買ったの？
うん、ね、OS を新しく、ソフトパッケージ版を買ったの。
ん？ Windows？
なのね。
うん。
もともと7を使ってて、
うんうん、
で、だいぶちょっとそろそろ新しくしたいなって思ってるタイミングで、
うん、
10の情報が入って、
うんうん、
で、まあ、量販店に、こう、買い物に行ったついでに、
うん、
OS の値段ってどれぐらいかなと思って調べて、そしたら、7と8の各ソフトよりも10の方が安かったから、うん、おっと思って予約したんだよね。
Windows 10のパッケージ版ってあんの？
うん、予約受け取りになってる。
Windows 10ってさ、
うん、
なんですごい話題になったかって、
うん、
Windows、まあ、XP とかからでも事実上はいけるんだけど、
うん、
Windows XP 以降7とか、
うん、
8、8.1 とかを今 OS 使っている人は無料アップデートができるわけ、
うん、あーなんか聞いたことある。
だから、うん、もう一気にそのあたりの人を Windows 10にそのままアップデート、アップグレード、アップデートできるから、
アップグレード、うん、
こうそのオンライン上でね、もう普通にネットつながってれば、うん、なので早く Windows 10に アップデートしたい人はあのネット上から予約しておくと準備でき次第勝手に無料でパソコンが Windows 10になりますよっていうのだったわけよ。
お
僕むしろ Windows 10をパッケージとして販売されていること自体にびっくりで、
あれ、
うん、多分だって今 Windows 10にしてる人のほぼ全てが、
うん、
インターネット上で無料ダウンロードアップグレードをしているはずなんだよ。
9月4日に受け取りなんだけど、
だから僕今ね、
うん、
怖い話聞いてるみたいな。それってどういうこと、うん、みたいな。
あれ
残暑の怪奇現象みたいな。いや、わかんない。でも、まあ、例えば、うん、ネットにつないでない人は、パッケージ版を入手して、アップグレードする必要があるから、
うん、
存在はするんだろうけど、うん、な CDR なりなんなりで。
うん、
でも、ネットで使ってんだったら、無料アップグレードをすればいいんじゃないの。
うん、
あれ
あれ、
うん、なんだこの話は。あれ
あれ、うん、
ちなみに、うん、ちなみに、うん、いや、わかるんだよ。それで Windows 7とか 8.1 とかは、今からもともと優勝で販売されてたものだし、
うん、そうだね、
今から必要となった場合にもうその何需要は絶対的に少ないけど、
うん、
でも必要とする人が手に入るように販売され続けるはずなの。
まあまあまあまあ、そうね、
うん、
うん、
なんかね、まあ、そういうもの、古いソフト OS が必要な場合もあるから、うん、だからそれが販売されてるのは分かるし、そうじゃなくて、無料配布されているものをわざわざパッケージで買う人のためにパッケージ版が安くなってるのは分かるんだけど、
お
今どういう状況なのかが僕今把握できなくて、
うん、
あ、でも分かんない。 Windows 10のライトエディション的なものじゃなくて、
あ、ライトエディションじゃない、
Windows 10のなんかもうちょっとすごいやつも確かバージョン違いではあったと思うから、うん、いや、でもそれは別に今買う必要があるのかどうかちょっと分かんないけどね、
うん、
これは
やっちゃったかな。
中澤さん的には、うん、Windows 10は何を求めて Windows 10に手を伸ばしたのかな。
大した動機じゃないんだよね、
うん、
ひとまずアップデートしたいな。
だよね、だよね、うん、だよね、
大した動機じゃない、
うん、だよね。したら無料でよかったかもしれない。
ちょっとうちでできるかどうかやってみるかな。
そうね、うん、おそらくね大概はできる、う
ん、多分パッケージ版なりのあれはあると思うんですよ。その 無償アップグレードとはまた別の、
まあ、
ちゃんと調べろって話なんだけども、
多分ね、
うん、
多分あるよ、
うん、ちゃんと調べろって話なんだけどもまあ、ちょっと続報をお待ちください。
これ難しいな。
これ
いや、これはもしかしたら知らなきゃよかった説かもしんないね。
僕が、
うん、うん、買った買わないとか一切さ、
うん、
無料だとか有料だとか一切関係なく、うん、単純にいや、この前さ Windows 10にアップグレードしたんだよねみたいな話だけをしておけば、
うん、
みんな幸せだったのかもしれない。
ほら、でもほら、9月4日受け取りだからさ、9月受け取りだからさ、
うん、
そうするとさ、今こうやって話すときってまだ手に入れてないわけでさ。
うん。だってあれだもんね、別に問題がなければ、
うん、
1日2日で無償アップグレードができるから、
うん、
その9月4日まで待たなくても今ね無償アップグレードすぐね、
ちょっとやってみるよ。とにもかくにも一回家帰ったらやってみるよ。
あわあわあわ
あわあわあわあわ
ね、ね
ね、これまあなんか違いがあるかどうかも調べないとね。
そうだね、うん、もう前向きに行こう、ね、人がやってるのと違うことをやってみるわけだから、うん、その違いを
人がやってることがあるか
中澤さんだけが知ることができる何か事実があるかもしれないわけだから、
典型的な失敗という意味でね。
いや分からないよ、
分かんない分かんない。だから僕もまず 自分が買ったソフトを調べろっていう話だよ、まず、うんうん、とそれと、うん、無償アップグレード版との違いを調べろ。
そう、うん、そうだな、うん、こうご期待。
そんな期待しなくていい。
どうなんだよ、
そんなね、大した結果にはならない。
聞きてーあーでもそれまだおまけ配信じゃ喋れねえのか。
そうね、
9月に入ってからだもんな。
ひとまずあのアップグレードができるかどうかを調べる。
そうだな、うん、そうだな、うん、まあまあちょっと僕もね、今初めて聞いたような不思議な話だったから、
夏の怪談
ちょっとまとまりがないですけど、未来への希望を持って今回は終わっていこうかな、
はい、
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は9月1日火曜日と、その手前の8月31日おまけ配信ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日、11日、21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などをお待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
夏の道を歩いてると特に夕方時に、何もそういったものが流れてくる場所にいるわけじゃないのに、冷たい空気の塊がふっと肩の横を通り抜けることがあるそうですね。中澤正友と
夏の夜道を一人で下を向きながら歩いていると、自分が感じるはずのない柔らかな風が感じられて、ふと顔を上げると綺麗な女性が立っていたりしたら、ちょっと変な気持ちになっちゃいますね。アルビのエンターテイナー勝谷浩司でしたな、これ夏だからってさ、変な感じにして終わっていいみたいなのってなんかあれだね、
なんかね、
なんかあんまり良いやつじゃないね。
でもこれもでもちょっと夏っぽいよね
、うん、早く夏終われ。それでは皆さんまた次回ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。